皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手彫り島造りの M カフェさんさん、充電メイクスペースと雑貨販売のココワークスの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人の楠木でございます。今月はメインテーマのコーナーにお客様がいらしていますので、後ほどご紹介いたします。さて今月のメインテーマは、創刊40周年月刊ムーの思い出、ムーと私をお届けします。番組後半では投稿恐怖体験談をお届けします。そして番組の最後に重大な告知ございます。オカルト FM エリア78怪談イベントご案内ありますので、どうぞ最後までお聞き逃しのないようお願いいたします。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャスト、 YouTube での録画配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内のポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78で検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などをお寄せください。メールアドレスの方は、mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa です。また、オカルト FM エリア78ツイッターアカウントへダイレクトメッセージを送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と、ゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月のメインテーマの方はですね、月刊ムー創刊40周年を、お祝いしたいということでですね、メインテーマは月刊ムーの思い出、ムーと私をお届けします。本日ゲストがいらしています。ゲストはこの方です。
はい、こんばんは、 FM 那覇番組制作の大城くまです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんもね、FM 那覇をよくお聞きの方は聞き覚えのある声ではなかろうかと思うんですけれども、
そうですね、はい、いつもはうちで聞いているエリア78になんとお呼びいただけたということで、はい、
もうありがとうございま す, ういます。もう来ていただきまして、
はいはい、
今日はですね、ムーのことが大好きな大城くまさんと一緒にムーの魅力をも語っていきたいということなんですけれども、はい、エリア78のリスナーさんでムー知らないという人はおそらくいないんじゃないかな。
そうですよね、はい、
大体の方はムー知ってるかムー好きなんじゃないかなって思うんですけれども、一応お伝えしておきますと、ムーは1979年に、学習研究者がから、創刊された雑誌です。で現在は学研プラスさんが発行していて、創刊40周年を迎えましたけれども、こちらですね、キャッチコピーが 世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリーマガジンというすごいキャッチコピーですよね、
うん、そうですね、うん、
スーパーミステリーですよ、
スーパーミステリーマガジン、はい、あといつも思うのが、はい、ムーはやっぱロゴが秀逸ですよね。
そうなんですよね、
これ本当に本屋さんにあっても一発でわかるし、あとこのなんていうんですかね、模様ともいえる、この配色の並びとかずっと見てて飽きないってい
うね。そうなんですよね、
はい、
このなんか黄金比率ではないんですけど、そういうの考えられてるようなロゴですよ ね、 ムーのロゴって。
そうですよね、これはやっぱ雑誌の規模としてはすごく、なんていうんでしょうかね、巨額を投じてっていうプロジェクトではないと思うんですけれども、そんな画期とね立ち上げの時とかも限られた予算の中でこんな秀逸なデザインのまずこのロゴを生んだっていうのも大きいなと思いますね。
これを見れば完全にムーって雑誌って分からなくてムーっていうこのロゴだけ知ってるような人もいるんじゃないかと思いますけどね。
そうですよね、
こんな秀逸なロゴがあるムーなんですけれども、はい、編集長の三上竹春氏は、
はい、
第5代目の編集長ということですけど、フジテレビの世界のなんどこれミステリーとかにもよく出られてるんで、
出てますね、僕ちょっと、ラジオとかラジオ番組にも出演されたの聞いたことあるの で、
そうなんですか、
結構露出というか出演はされる方なんだなってね。
そうなんですね、なんかなんでインターネットとかの配信とか CS の番組とかで見かけてたんですけど、ついに地上波もこんなに出るんだと思って、
本当ですね、
もうなんかエヴァンゲリオンの怒り言動みたいな三上編集長をね見るのもちょっと楽しみだったりするんですけれども、もうちょっとね皆さんに リスナーの皆さんにこう来月はムーですよって言ったら、まあ、早速お便りもいただいてますので、先にお便りから紹介してまいります。
はい、
はい、まずはですね、1件目、楠木さん、別さん、こんばんは。鏡の中の10月に迷うなんなんです。
なんなんさん、
40周年おめでとうございます。ムーを読んでいたのは1990年代前半、中学生から高校生の頃ですね。好きな総力特集はナチスとオカルト、それから占星術、ノストラダムスもと地球滅亡の話、実用企画ではカバラ数秘術と西洋魔術、高藤仙道日出し狂犬術も良かったです。なんかマニアですね、好きなところがね、
やっぱエリア78に出たなっていう感じがするんですけど、カバラ数秘術とか、まあ、占星術とかもそうなんですけど、普段文字では、いつも拝見してるんですけど、あんまり言葉にして喋ることがないの で、
ないですよ、ね、
こうやっては言葉にできるの嬉しく思いますね。
そうですね、はい、全然言いませんよね。字は見ます、
見て思ってはいるんですけど、
ね、声に発したのは私もしかしたら初めてじゃないかっていうぐらいですね。はい、じゃあ続きいきますね。後ろの方の二色刷りの記事ではクトゥルー神話や起源書、ポルターガイストは妖精の記事も外せません。はいはいはい、私の半分以上は無的なもので作られています。なんかちょっと納得しました。はい、はい、1990年代はマヤ、ワンダーランド、ボーダーランド、AZ、これアメージングゾーンですね、などオカルト雑誌がたくさんありましたね。エルフィンという女性向けの占い雑誌も学研から出ていました。今でいう森ガールなイメージで売っていた数と。日本のオカルトは江戸時代から神秘性を失い、明治期の科学崇拝で完全に否定されましたが、突然光あるところには影もある。西洋ではキリスト教が没落した19世紀、科学とも疑似科学、つまりオカルトも復興します。20世紀には原爆、環境問題が発生、行き過ぎた科学文明とは別の道を探る動きが活発化、その先に70年代オカルトブームが起こるわけです。現在オカルトは非常に薄まった形で日常に浸透しています。占い、ヒーリング、信仰宗教、ヨガ、瞑想、自己啓発、ヴィーガンなどなど、しかし本来のオカルトというものはもっと過激なものです。世界をひっくり返すような。月刊ムーは商売オカルトと本来のオカルトの怪しさが絶妙に混じり合ったいい塩梅の雑誌だと思います。世界は謎、オカルトに満ちていなきゃ面白くない、これからも私たちを楽しませてくださいということでいただきました。ありがとうございます。はい、なかなか視点が さすがと言いましょうか。
そうですね、鋭い視点ですね、
やっぱり90年代いろんな雑誌が確かに出てましたけど、
はいはい、僕はあの マヤとかは、まあなんとなく聞いたことあるんですけど、うん、ワンダーランド、ボーダーランド、なんですか、
アメージングゾーン、
ゾーンあたりはちょっと全然わからないですね、はい、結構あったんです ね、
アメージングゾーンは買ってたんですよね、ムーと一緒に、そうそう、エルフィンという占い雑誌もなんか覚えがあります。あ、そういう雑誌がたくさんあった中でもうムーの凄さですよね、
うんうんうん、
ずっと休まず出てますから ね、 ムーはね、うん、はい、というお便りをいただきました、まだまだお便りがあります、はい、続きましてはですね、スミパスタさんからのメッセージです。楠木さん、ベチさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています、はい、月刊ムーが40周年とのことですが、私はこの番組をきっかけにチェックを始めたビギナーです。
お、
嬉しいです、
嬉しいです、ね、
最近はムー公認グッズの毎日滅亡カレンダーが気になっています。買おうと思ってます。私は、はい、これは1から31日までの日付ごとに滅亡の予言が書かれているという仕様です。しかも西暦何年何月という表示ではなく日付だけなので毎年使えます。
あ、なるほど。
予言としてはどうかとは思いますがカレンダー的にはお得です。
毎年使えるというのはちょっと矛盾をはらんでる、まあ、
そうですね、カレンダーなのにな
くはないですよね。
でもお得ですね、
うん、お得です、
はい、というか地球滅亡の原因を31個も、しかも1日は最終戦争、17日は異星人襲来など、いちいちスケールが大きいので、さすがムーと思いました。この調子で我が道を進んでほしいですということです。ありがとうございます。これを確かにこの毎日滅亡カレンダーというタイトルからしてなかなかえぐいですよね。ちょっと私気になっているのでこれは買おうと思っておるものです。
そうですね、
なんかでも楽しいですね、
うん、
もう毎日なんか滅びてるんですよね。で毎日復活していくっていうなんか前向きな感じすらするカレンダー、さすがムーですね。
さすがムー、
はい、で最後にもう一件ご紹介します、親愛なる隣人良健さんからのお便りです。中学生の頃学校にムーの心霊写真特集を持っていくとクラスのヒーローになれましたね。ムーはそれだけではなく、この世界はとても広く謎や不思議がいっぱいで、僕らの好奇心を刺激してくれる素敵な雑誌です。ムーのおかげで僕らは日本や遠い国の謎や不思議に思いを馳せて人生をワクワクして生きていけるのだと思います。謎や不思議を楽しめる人は人生の達人だと思います、ということです。ありがとうございます。そうですね、心霊写真って子供の頃ものすごくなんか雑誌とかたくさんなかったですか？
ありましたね、見てましたね、
見てましたね、学校に持ってくる人いましたね、いましたね、確かに、もう休み時間こうみんなうわーって見てましたけれども、たまにちょっと怖がりな子とかがねキャーって言うんですけど、もう大半の人は楽しく見てました、心霊写真ね。あ、こんなあのムーなんですけど、大塩さん、はい、ムーって言うとなんか思い出とかあります？
そうですね、まあ僕はですね、はい、僕はと言いますか、うちの場合はまずはこの母がですね、
はい、
そもそもあのムーミンでしてですね、
あ、すごい、
あのなので物心ついた時に家にあったっていうあのそういうムー、非常に恵まれたムー環境だったんですね。なのであの僕の中ではですね、なんていうんですかね、楽しい幼稚園とか、
はいはいはい、
小学1年生とかそういう学習誌あるじゃないですか、
はいはい、
あれと同じようになんかムーっていう感じ
一応学研ですし、
そう、そうですね、学研ですし学研の子供チャレンジアンドムーみたいな、感じ で、でなのでどちらかというと最初はあのなんていうんですかね、読み物というよりはグラビア誌としてあのムーを楽しんでいるっていう感じですね。これってあのまあイラストとか写真とかもふんだんにあるので、はい、結構内容文字とか漢字いっぱいなので分からなくても、やっぱり写真だけ見てるだけでもまあ不思議と か、
ね、
なんか怖いとか面白いみたいな感じで楽しめるじゃないですか、はいはい、なので先になんていうのかな、ビジュアルから入っていった感じですね。
あ、なるほど。
だからこのオカルトで何が好きかなみたいなのを考えた時とかも、結構ビジュアルから覚えたものとかが、今も好きなような気がしてですね、でムーの特集で、よく覚えてるのがあのミイラの特集、ミイラが乗ってる時は、はいはいはい、よく見てましたね、
ミイラとか鬼とかそういうやつですね、
まあ、代表的なエジプトのピラミッドの、はい、まずはそのミイラから始まって、あとはその日本の、いろんなお寺とかにこう秘仏として置いてある、はいはい、まあ、人魚のミイラだったりとか、
ありますね、
っていうカッパのミイラだっていう、はい、そういうものとか、あとはこれもインパクトあったのが即身仏の、
はい
はい、ミイラみたいなのを、まあ、見まして、まあ、お母さんとこれは一体どういうことだいみたいな話を聞いたら、まあ、こういう偉いお坊さんがこの、まあ、修行としてこの最後に、はい、何も食べずにお祈りとかをしてミイラになるんだよって言われた時に、そんなハードな世界観があるのかみたいな感じで、そのなんか人間の凄さみたいなのもありましたね。で、それが、高じてですね、小学校の頃に、
はい、
博物館で、なんかアンデスの文明展みたいなのがあった時に、この南米にあるミイラが来るということでですね、小学生、の友達同士数人でこれやっぱ見に行ったことがありますね。ムーでいつも見ていたあのミイラが、こういう風に実物はなんだっていうのをすごい覚えていますね、
もうムーきっかけだったわけですね。
そうですね、ですね。で、あとは、まあ、ムー、まあ、小学生ぐらいの時から好きだったので、ムーもなんですけど、いろんな雑誌、子供向けの雑誌とかにも、
はい、
結構オカルト寄りのやつってありましたよね、
ありましたね。
逆に言うと今あんまり見ない
ですね。見ないですね。
ですね。で、さっき、メッセージにも出ていたですね、はい、心霊写真の大百科、はいはい、ちょっと画像をネットで見てみたんですけど、この軽文社の大百科シリーズというのがあって、はい、この文庫本みたいな感じですごい厚みがあるやつ、はい、
ありましたね。
で、これの心霊写真の大百科とかも結構、買ってましたね。買ってましたというか、要は先ほど話した通り、母もオカルトものなので買ってくれるんですよ。こういうのを
素晴らしい環境ですね。
そうですよね、はい、買おうっていうと買ってくれるんで、それを眺めてはっていう感じで、覚えてるのが当時はまだ雑誌というかこういう本も高いですから、カラーページは結構前の方の数ページとかなんで、モノクロのページも多いわけですよ、はい、ただこのモノクロの心霊写真っていうのがまた想像力をかきたてられて、ちょっと写真の荒さとかも含めてですね、なんか見ようによってはカラーより怖い感じがするっていうのが、ちょっと時代だなと思いますね。
で、普通心霊写真をカラーで見せないっていうのもね、なかなかですよね。
そうですよね。でもこの時代ならではという感じ、
そうですね。
あともう一つあったのがこういう、はい、これは学研系なんですけど、はい、なんかオカルト系の円盤とか、まあ、UFO とかですね、はい、世界のミステリーみたいのがあって、この、空飛ぶ円盤を追えっていうのは、これはなんか古本屋さんとかで買ったのかな、よく覚えていてですね、で、いろいろ UFO の形だったりとか葉巻型とかね、
はい、
この、円盤型とかっていうのとか、あとは宇宙人の形とか種類僕ら世代でいうとこのなんか3メートルの宇宙人みたいのだったりとか、あ、はい、まあ、いわゆるなんていうんですか、グレイみたいな感じのとかっていうのを、はい、まるで、子供が図鑑をいろいろ覚えるかのようなのUFO の方とか宇宙人の方とか今披露できてるから嬉しいんですけど、あんまり披露する機会のない知識を覚えたりとか、でその中でこの UFO を呼ぶ方法みたいなのが書いてあってですね、これも、まあ、ライトの振り方が詳細に書いてあるんですけれども、これを熟読してはいたんですけど、いざ来た時に、連れ去られるたらどうしようと思って、実行できないままだったっていうのも、すごい覚えていますね。
すごい情報量ですね、
うん、そうですね。そうそう、また、まあ、同じ学研なので、うん、やっぱりこのムーで書いてあるようなことを分かりやすく解説してくれてるわけですよ、
はい、
なんかこれもすごい覚えてますね。うん、であとはそう、もう一つはですね、はい、結構印象的だったエピソードが、まあ、ムーいろいろ付録がついていて、うん、はい、最近でも今もついてますよ ね、
ついてますね。
この40年記念号にはちなみにこれは2019年の11月号か、
そうですね、
11月号、はい、ムーが挑んできた、世界の謎と不思議、はい、40年史っていうのがあるんですけど、これがまた年代別に詳細に書かれていてですね、
すごいデータベースなんですよ、
面白いですよね。でちょっと最近だとあとは、まあ、あのクリスタルだったりとか、あの年明けにはあの干支の
なんか お札みたいなんですよ ね、 ね、毎年ありますよね。あれは
これやっぱ12枚揃えたいっていうのが、ね、あるんですけど、付録が、まあ今も充実してるんですけれども、高校生ぐらいの時にですね、はい、あの当時はあのまあ、色気づいてたので、あの壁にこの、T-Rex っていうロックバンドのですね、はい、ポスターをドデーンと貼っていてですね、うん、はい、まあ、音楽好きだったので、うんうんうん、でこれを、貼って越に行っていたところをですね、まあ、ポスターを入れ替えようと思って、はい、このポスターフレームみたいなのを買ってきて、当時部屋に飾っていたので、このフレームを外したらですね、はい、あの外したところにあのまるでホテルのお札のようにムーの開運ポスターがあの出てきてうわってなったっていう
知らぬ間に
思い出がありますね。であの聞くと母がこれ、あの運気が上がるからっていうので、ただあのなんていうんですかね、僕が剥がさないようにと、
あ
のこうちょっとこっそり隠して貼ってあったみたいなんですけど、あのびっくりしましたね。
開運といえでもびっくりしますよね。
そうですね、あのこのいわゆるムーのイラストのテイストの絵が全く知らないところからこう壁から急に貼られていたので
ちょっと恐怖ですよそれは。
何って、ね、お母さんつってあんたでしょみたいな話をしたのをすごい覚えてますね。
なかなかお母さんすごいですね。
うん、まあまあというような、感じですね。で最近は、あとは まだお時間僕大丈夫ですか。
大丈夫です。
つれつれと話してますが、はい、コラボグッズとかがたくさん出ていて、
は
い、
ま
だちょっと手に入れてないんですけど、はい、ムーのクッション、先ほども言ったみたいに、
はい、
まあ、この形が見てて飽きないので、そのクッションだったりとかバッグだったりとかっていうのが出てたりで、このコラボグッズとかも、いっぱい出ていて、まあ、我々には嬉しいところですね。はい、
そうですよね。
でこれかあとは買ったやつでいうと、まあ、T シャツとか、うんうん、あとは最近島村からあの島ムーラっていう、
そうですね、
ダジャレじゃねえかっていう、
はい、島ムーラですね、
そうです。いろんなグッズの中に短パンとかがあったので、これを、部屋着用に買ったり部屋でムーっていう、まあ、いつでもリラックスしてる時はムーみたいな感じで買ったりとかしてますね。であと身近にあったというか、なぜか僕会社の、
はい、
引き出しに入りっぱなしだったのがこれは
これは
これはですね、オカルトカルタって
言ってします。ムーのカルタだ。
そうですね。で、まあ、カルタなので読み札とあの絵札があるんですけれども、はい、まあ、遊び以外にも要はカルタの札分だけあの不思議の解説とかがあってですね、うんうんうんうん、あのゲームをしなくても、
読むだけで
ちょっと取り出して、そう、うん、パラパラっと見てるだけでも、ああ、あったなみたいな感じ
すごいですね。
で上の方に確か楠木さんの句を置いてあったはずなので、はい、句ありますかね。ちなみに句の
句
の読み札は
句の読み札、うんの読み札がありました
、ね、
あ、ごめんなさい、これが一番、
あ、これか、
あ、はい、
句、
あ、こっちか、
句の読み札、句じゃないじゃないかって今ちょっと思ったんですけど、はい、メンインブラックですね。
メインブラック、
はい、
クーがメインブラックなんですねあれですか、黒い服を着たとかですか。
そういうことでしょうね。映画にもなりましたが、はい、ね、こういう UFO とか現れるところに謎の男ありみたいな感じで、
うんうんうん、あ、はい、そうですよね。
そういうメインブラック
絶対見たことを言うなって言ってくるっていう。
そうです、そうです、
ね、
あ、これか。あ、で読み札、クスノキのクはこれでした。
あ、 はい、じゃあ読みます。黒ずくめの男たちが証拠を隠滅で怖いもう怖いな、はいって言ってこのメインブラックを取るわけですね。
どんなお正月だっていう、
そうですね、もうオカルトなお正月ですけど、うん、これ家族でやったらもう家族相当ですね
そうですよね、はい、でそのな、まあ、カルタの読み札にもなっております、
はい、
この巣の読み札、
巣、
スプーン曲げをテレビで生中継。
お、
楠木さん、これどなたの何の札のことか分かりますか？
これはユリゲラーですね。
はい、さすがでございます。ユリゲラー、
はい、
これも、まあ、ムーとは関わりの深い、
そうですね、
あの人物ですけど、はい、スプーンや鍵などの金属を曲げ、
はい、
壊れた時計を直す超能力者。 UFO との遭遇体験も多く、宇宙の石に選ばれた存在だと称されていると札には書いてあるんですけれども、
はい、
今日ですね、
はい、
あの私がこの買った CD の中でですね、
はい、
あのこのスプーン曲げブームの頃、まあ、70年代 後半ぐらいかな、中盤ぐらいか、
はい、
から後半ぐらいの時にですね、ユリ・ゲラー氏がですね、はい、レコードを出していまして、でそれが10年ぐらい前になんか復刻されて CD 化されていたんですね、
はい、
もうちょっと販売しているのかはあの定かではないんですけれども、
はい、
あでこれは閉めたと思ってあの即買ってあの聞いていたんですけれども、はい、まあ、こういう仕事をしているのでいろんな曲をですね、あのラジオでかけたりすることもあるんですけれども、これはかける、はい、機会がないと思っていたんですけど、逆に言うと今このタイミングだろうということでですね、あのエリア78ではなかなか珍しいかと思うんですけれども、今日は曲を一曲ちょっとかけてみたいなと思います。
はいはい、
でそれでですね、今この番組をあのポッドキャストとかあの YouTube とかでまあ、ご覧お聞きになっている方はですね、ちょっと著作権の都合で音楽聴けないんですけれども、
はい、
ただですね、あの不思議なこともあるもので、あのこの曲が、まあ、そういう言うなんとか部みたいなところでは、
はい、
あの聴けたりすることもあるみたいなので、
はいは
い、あの興味がある方はちょっと曲を検索してですね、
はい、
まあ、合わせて聞いてみてほしいんですけれども、うんうん、まあ、こういうものかみたいな感じで、
はいはい、
今日おかけするのはユリ・ゲラーのですね、
はい、
ムードという
曲です。ムードではないですね、
ムード、
ムード、
あの、まあ、いいムード悪いムードとかのムードなんですけれども、はい、ちょっと解説しておきますと、
はい、
これ曲ではなくてですね、あの要は歌ではなく、
はい、
このレコードを聴きながら、
ええ、
あのユリ・ゲラーさんの語りを聞きながら、
ええ、
あなたもスプーン曲げに挑戦しようというあのそういうなんていうんですかね、あの教材レコードみたいなわけですね。
はあは
あ、なのであのスプーンを用意して、この曲を聴きながら聴いてみると、
うんうんうん、
またより味わい深いかとも思いますので、
はい、
興味のある方は検索してみてください。はい、ユリ・ゲラーの、まあ、アルバムの中からムードという曲ですね、
はい、
ちょっとこれをかける、ちょっと待ってください、ね、今準備をいたしますので。
ユリ・ゲラーが曲出してるのはびっくりですけど、それでスプーン曲げなさいっていうのも面白いですね。
そうですよね果たして本当に曲がるのか、
ちょっと今日スプーン持ってくればよかったな。今日の
放送を聞いてね、曲がったなんて人がいたら、
あもう絶対写真と一緒に番組にお伝えください、
ね、したいんですけども、じゃあちょっと BGM を下げて、はい、で、あ聞こえてきましたね。
はい、
すいませんね、配信の方はちょっとお聞きいただけないんですけど、は
い、申し訳ないですけど、
しばらく聞いてみましょう。
はい、下げていきますね、
はい、はい、というわけでですね、
はい、
あのユリ・ゲラーのムードをお聞きいただいたんですけれども、
はい、
僕初めて買ってこれを家で聞いてるときにですね、
はい、
この今の部分でもうあのずっこけましてあの、まあ、曲を説明すると、まあ、このアンビエントなBGM に乗せながら、
はい、
あのスプーン曲げを実際にやってみようということなんですけれども、うんうんうん、
はい、
まあ、曲がった方は素晴らしいエネルギーパワーですと言ってるんですけれども、うんうん、はい、まあ、曲がらなかった人も中にはいるかもしれないということでですね、はい、これのフォローを
そうですね、
結構手厚い
しっかりフォローしてくれるという、
ね、してくれたんですけれども、はい、あの理由がですね、はい、ムードがしっくりしなかったのでしょうっていう分かるような分かんないようなこと私にだってよくそんなことがあるのですっていう、まあ、やっぱ購入しレコードを、ね、購入した方 の、はい、あの手厚いフォローを忘れないところがこう、はい、まあ、ちょっと商売系も見えるあたりがさすがだなと思いました ね、 でねでちなみにこの曲あの7分半ぐらいあるんですけど、
あ、そうなんですね、
この後はですね、はい、今度はあの壊れた時計とかを、
あの動き出すやつですね、
時計の描写を動き出すというのに挑戦するのでですね、あ、はい、あのちょっと気になる方は、うんうん、なんか動画サイトとかで、はい、あのユリゲラムードで、はい、あの検索してみて、あの全容をぜひ聴いてみてください。
いや、ちょっと私も早速聴いて、お家に帰ったらあれですね、うん、フォークと
そうスプーンと ね、
スプーンとね、フォークでもいいんだって思いながら聴きましたけど ね、
そうですよね、
フォークでいいんだねって思いながら、
スプーン曲げキーでもいい、あの鍵でもいいって言ってたので、
絶対曲げてほしくないですけどね、
う
ん、キーは、ね、
そうですよね、まあ、あの紹介できてよかオカルトソングも、
いや今日は紹介できて初めて
よかったです、
はい、うん、もうこんなムーン特集でユリゲラーの曲が聴けるっていう非常にありがたい
そうです、あ、はい、このジャケットこういう感じで若い頃のなかなか
傾斜がもうなんかロックかパンクかなんか、うん、そういう人みたいですよね、
結構ロックの名盤みたいな、
ね、
澄ました雰囲気 の、 あのユリ・ゲラー氏なんですけれども、はい、まさかあんな内容だとはという感じ、
まさか日本語でちゃんと言ってくれると思わなかったびっくりですよね、
日本語なんだって、
日本語なんだって、本当にどんな日本美意なんだって思っちゃいますけれども ね、 、うん、
ですね、
はい、
でこの、まあ、いろいろつれつれと話してきましたがですね、はい、私大城くまがちょっとこうムーが、
はい、
ムーというか、まあ、オカルトがなんで好きかみたいなところでですね、はい、この、まあ、まずはオカルト、まあ、謎なわけですよ、わ、うんうん、からないっていうことがあって、わ、
はい、
まあ、からないっていうことがそもそもとても魅力的なことだなと思うんですね、でこのやっぱわからないことがあってそれをもっと知りたいみたいな欲求っていうのは、
はい、
がこうあのこうなんか人間 の、 あの偉大な能力だなと思うところとですね、
はい、
あとあのこのムー の、 雑誌あの記事とかを読んでいるとわからないことをあのなんていうんですか、あんまり否定しないわけですよね、あの容認するとか、はい、あのな例えば過激な内容とかを取り上げていても決してこのそのこなんか起こっている現象とか自体を否定したりしないし、はい、まあ、攻撃をしていないわけですね、うんうんうん、なのでこの不思議のこの容認主義みたいな感じとかがいいなと思って、わからないものを排除しないみたいなこととかがよかいいので、あの僕はこのあの無的なものがですね、やっぱ昔は何でも科学だったものとかもですね、やっぱり最初は謎だったところから知りたいなと思って解明していったっていうところだと思うので、この科学 の、 あのまあ最前線であり、あとはそういう文化とかの最前線の紹介しているのがオカルトであり、はい、そしてそのレポートがムーダンみたいなことだと思っているんですね、
はい、
なのでそういうところでやっぱオカルトに惹かれるなっていう感じですね。で逆に言うと終末論とかも好きなんですけれども、はい、あんまり破壊されて何もなくなっちゃうみたいなのは記事は読むんですけれども、そっちよりはどちらかというとなんか不思議追求みたいなところが、うんうんうん、割と好きなジャンルなんだなっていうのを今回ムーにムーをいろいろ考えていてムーと私であの見つめ直して気づいたことですね、
気づきがあったんですね、
気づきがありました、ムーと
私でね、
あの滅亡カレンダーも、はい、やっぱ毎日はもう明日滅亡するんだと思ったら、今日の仕事ぐらいは頑張ってやるかっていう気にも
なるほど
なるかなと思うので
前向きな
そういう活用の仕方をしたいと思います。
前向きなネガティブみたいな感じですね。もう今日はねもうムーのお話となるともうどんどん喋ってしまう、
ね、
私もあの際限なく喋ってしまいそうなムーなんですけれども、はい、あの今月のムーって毎月やってますけど、うんうん、今回はちょっとそれはお休みなんですが、はい、あの一つどうしても私が言いたいことがありまして、
はい、
あの読者投稿のページがございます。
そうですね、
ムーミン広場って言います
が、
これに私投稿しまして採用されまして、
採用されました、
もう嬉しくて嬉しくてしょうがないです。もうムーに採用されるなんてこれ家宝でございます。
これあのエリア78リスナーの方にですね、はい、あの言っておくとあの予想以上に採用されておりますよ。
そうです、
あのムーミン広場あのおなじみの黄色いページですね、
はいはい、そうですね、はい、
のですねこのめくって 最初の方に40周年記念投稿その3、はい、地元 FM でオカルト番組やってますという見出しとですね、はい、まあ、写真と、
はい、
これ、まあ、ネイルの写真なんですけど、ね、やっぱこの、はい、どんなネイルかっていうのはやっぱこれは見てもらわないと分かる、
はい、
魅力伝わらないので、はい、ぜひ見てほしいんですけど、あとはこの楠木さんのメッセージが載っていてですね、
はい、
これは嬉しいですね。
嬉しいです。
40周年
記念号に乗る喜び、
うん、しっかりと乗っておりますね。
はい、ありがとうございます。
素晴らしいです。2019年の11月号になりますね、はい、月刊ブルー、ぜひこれチェックしてください、
はい、よろしくお願いします。
ごめんなさい、もう一個だけ僕、はいはい、言おうと思って伝え忘れていたのが、はい、ムーミンキルワのですね、
はい、
イラストコーナーがここでしか出ないテイスト出てんなと思ってて、やっぱ僕はこのムーを絵本として入っていた側なので、やっぱビジュアルにやられてるとこもあるんですけど、このイラストコーナーがですね、
はい、
ホラーともまた違う、ファンタジーともまた違う、やっぱこれムーテイストのイラストなんですよ ね、 なのでイラストもぜひ合わせてチェックしてほしいと僕は願いますね、はい、
なんか結構ですねイラスト描いてる方の年齢層が、ね、高かったりして、
うん、そうなんですよね、
古くからムー読まれてる方なんだなとかね、そうそうそう思っちゃったりするんですけれども、ね、うん、
とか逆に急に若い人とか
そうなんです、そうなんです、
ね、ようこそようこそっていう気持ちになったりとか、ね、
もしかして親子でみたいなこと思っちゃいますけれどね。
はい、はい、
今月はですねムーの方が40周年ということで特集させていただきました、
うん、
でちなみに来月のメインテーマはですねカッパでございますので、
カッ
パ、はい、カッパのメッセージもお待ちしております。はい、今日はですね大城駒さんと40周年についてムーについて語らせていただきまして、
長々とありがとうございました。
はい、はい、じゃあ今月のテーマは月刊ムーの思い出、ムーと私でした。ありがとうございました。
ムーおめでとうございます。
ここからはがらりと変わりまして、リスナーの皆様からの投稿をご紹介する投稿恐怖体験談のコーナーです。今月はゆきさんからいただいた恐怖体験をご紹介しましょう。これは当時バレーボール部の副顧問だった国語の先生から聞いた話です。話していた先生も涙目で話してくれました。うちらが入学する15、6年ほど前の話でした。当時2年生で同じバレー部で副キャプテンをしていた元気印全開の女子生徒がいたそうです。ある日その女生徒が腹痛を訴えて早退したそうです。当時の先生は副ではなく正顧問で、部活が終了した後気になって彼女の自宅に電話したそうです。すると緊急入院したとのこと。驚いた先生は病院に駆けつけたそうです。病室を聞き入った時には廊下で泣き崩れるお母さんがいらっしゃったそうです。嫌な予感がしながらも聞かないわけにはいかないので話を聞くと、癌でそう長くは持たないとのこと。しかも当時としては珍しく内臓のほとんどが癌に侵されていたそうです。信じられない気持ちで病室を覗くと、苦しそうに寝ている彼女がいたそうです。そんなバカなって思って信じられなかったそうです。そしてそのまま1週間もしないうちに亡くなったのですが、珍しい症例だからぜひ解剖させてくれと病院側が懇願してきたそうで、パニックになったご両親は切れたり泣き崩れたりとまともな対応ができなかったそうです。一人娘さんだったそうなので余計ですよね。 お母さんから話を聞いた先生は怒りながら病院に駆けつけ、強引にご遺体を連れて帰ったそうです。通夜、葬式と無事に彼女を送り、少しずつ日常が戻り始めた頃のこと、帰宅しようと職員用の玄関に向かうと、彼女のご家族から寄贈された姿見に、最初はぼんやりと、そして少しずつはっきりと彼女が見えたそうです。そしてそれを見た先生は、もう苦しくないかと普通に話しかけたそうです。すると彼女は生前と変わらない満面の笑顔でうなずくと、先生ありがとうと言って深々とお辞儀をしてすっと消えたそうです。話を聞いた生徒の大部分が男女関係なく泣いたり涙目だったりして、後日職員寮の玄関なのでめったに行かない場所なのですが、鏡の前に行き鏡に手を当て、先輩頑張りますと言ってきました。単なる自己満かもしれませんけど、言わずにはいられませんでした。大会は見事にやられましたけどね。相手は全国の常連で優勝経験もある学校で、うちの学校は相手の二軍に圧倒されました。名門校というやつです。先生が見たのは幻覚だったか現実だったのか分かりませんけど、でも信じてるうちがいます。これを書いたらやっぱり泣けてきました、という投稿をいただきました。ありがとうございます。これはまたなかなか切ないお話がやってまいりましたけれどもね。鏡というのはなかなか不気味なところもあるんですけど、こういう風に思いがね残って、一番伝えたい人に思いを伝えたのかもしれませんよね。確かにちょっと聞いていたら涙が出てくるのもわかるなというお話でした。はい、投稿恐怖体験談ではリスナーの皆様からの体験談を広く募集しております。メールかオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM をお寄せください。採用させていただいた方には番組のステッカーをプレゼントいたします。どうぞよろしくお願いいたします。エンディングのお時間でございます。はい、ここで今後放送予定のテーマをご紹介しておきます。11月来月カッパでございます。はい、その後順番未定ですが、霊より怖い人間のゾッとする話、
好き
怖いですよね沖縄の妖怪、
幽霊、好き
高齢術、
好き好き、
病院の怖い話
全部好き、
はい、そして新しくラインナップはユタの話です。はい、など予定しておりますので、気になるテーマがありましたらぜひお便りください。そして投稿恐怖体験談のコーナーでは随時体験談を募集します。自分の体験や家族や友人から聞いた話など怖い話、不思議な話を送ってください。こちらのコーナーはリスナーさんからの投稿が頼りです。ぜひぜひお願いいたします。投稿恐怖体験談に採用させていただいた方には番組のステッカーをプレゼントさせていただきます。またこの番組に出演してみたいというゲストの方も募集しています。この話題について語りたいという内容を添えてですね、ぜひご連絡ください。すべての宛先はメールアドレス、メールアットマークオカルトドット沖縄、メールアットマークオカルトドット沖縄、またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントで DM ください。よろしくお願いいたします。ということで、はい、いよいよここでイベントの告知をさせていただきます。はい、オカルト FM エリア78プレゼンツの会談会を開催します。
初イベント、
はい、
そうですかね。
はい、まだ1年も経たないうちの番組もイベントを打つというすごいありがたい話ですが、はい、日時はですね11月16日土曜日になります。
はい、
場所はですね FM 那覇のイベントスペースになります。こちら FM 那覇で行います。
ユイレールの三重橋駅に、はい、降りていただければすぐに分かります ね、 すね、はい、純駆動書店の斜め向かいです。
は
い、
よろしくお願いします。で会場がですね18時45分で開演が19時で、まあ、25日にはもう終わるという形を予定しております。で今回ですね非常にスペシャルなゲストがですねおいでくださいます。語り部として怪談作家の小原武さん、
お、
はい、来ていただけることになりました、はい、
あのさっきのテーマにもありましたけど、はい、それこそあの沖縄の妖怪とか ね、はい、怖い話のことならお任せの小原さんですよ ね、はい、すごい。
小原さんも来ていただきて、もう一方はですねでも沖縄の怖い話っていうのは番組でも取り上げましたけど、うん、ドラマですね毎年やりますがそれにも出演されている女優の高知高子さん来ていただけるということでありがたいです。
はい、まあ女優さんなので、まあ、美しい方なんですけれども、はい、髪が長くってどちらかというと細身でですね、
う
んうん、
ですね、
確かに美しい幽霊の役とかが似合いそうな感じの高知さんなんですけれども、はい、なんかどんな話聞かせてくれるのか楽しみです、
楽しみですね、はい、そしてですねリスナー代表もいらっしゃいます。この番組にいつもお便りくださってます親愛なる隣人良健さん、はい、もう良健さんがいろいろですねあのお手伝いしてくださいまして、うん、
尽力いただいてますね、
はい、本当におかげさまで、開催できるという形でございます。でお三方をお招きします。で案内人として私楠木が進行させていただきます、はい、豪華な語り部さんをお招きしてるんですけどなんと入場無料でございます。
わお、
はい、どなた様でもねお気軽にお越しください。まあ、話を聞いてゾッとした方とかねニヤッとした方はね投げ銭をいただければありがたいです、うん、よろしくお願いします。はい、ぜひぜひお願いします。怪談とトークセッションで、ね、皆様を恐怖のエリアへとご案内いたします。ぜひ遊びに来てください。で那覇市内各所にですねフライヤー設置させていただいてますのであのご協力いただいているお店をご紹介させていただきます。若狭公民館、若狭児童館、宝楽器、純駆動書店、ことこと堂、千早堂、あ、千早書房ですね、すいません、よもぎ企画、スマホエステ、チェロ、マルタマ、コムゴン、T&M カフェ、ランプ、カルダモン、浮島ビュリュアリー、サボラミ、福光、カフェプラヌラ、ハンタガワカフェでございます。もちろん FM 那覇にも置いてございますので、はい、見かけた方はお持ち帰りいただいてですね周囲のお友達にもご紹介いただければと思います。今回本当にですねあの各所でね心よくフライヤーの方も設置ご協力いただいてますのでもう心から感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、このイベントの方をですねあのお気軽に来てくださいということですが一応告知ができるのは今日だけなんですよ番組で。
ああ、なるほど、そうかそうか。
また金曜日毎週金曜日8時からやってますぐるくんラジオの方でも今後ちょこちょこあのご案内はかけてまいりますけれどもね、うんうん、はい、もうちょっとでも気になったっていう方はぜひ入場無料ですので、
はい、
遊びに来ていただければなと思います。はい、この番組は手堀島通りの M カフェ33デザインの何でも屋さんココワークスの提供でお送りしました。今日はですね月刊ムーの特集ということで、はい、ゲストとして FM 那覇の大城くまさんをお招きしました。はい、
ありがとうございました。
あ
のこのムー40周年号もですね、はい、あのやっぱり久々に見まだすみません僕しっかり中身は読んでないんですけれどもはい、はい、こう目次を見るだにですね、久々にムーに触れてみるよっていう人にもとっておきの号となっているの で、
そうです、ね、
ちょっとぜひ手に取ってみてほしいですよ ね、
う
ん、すね、この冊子もあの素晴らしいし、
はい、DVD も
DVD が
開運 DVD がついてますよ。私まだちょっと、ね、忙しい見てないんですけど
気になる
開運 DVD 今週末見てみようかなと思ってますけどね、
はい、
確かに内容がロズウェル UFO とかのことですの で、
そうです、ね、
もう本当にちょっとでも気になるっていう人は本当読みやすくはなってるなと思うので、
うんうんうん、
あの結構ねあの人面犬の話とか
ああ
平成昭和のこのねオカルトの話とか出てきて懐かしく読めたりもすると思うのでぜひあの手に取っていただければと思います。あの別にムーの回し物ではないんで、まあ、ほぼほぼ回し物です ね、
ですね、
こうなってくるとね
ほぼほぼ回し物
、はい、もうぜひ
無償で協力したくなるのがやっぱムーの魅力。
そうなんですよね、ムーミンの皆さん多分もう一生懸命協力したくなるかなって思います、
はい
はい、よくわかります、はい、それでは来月も第4日曜日 11月24日22時にお会いしましょう。案内人は楠木と
FM 那覇の大城くまでした、
はい、今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。
良い夢を。